それでは、5月第2回定例会の折に、市長が所信表明ので示されました今後の施政方針の中より4項目の施策について質問をいたします。まず1点目、離島振興法の延長改正についてであります。今国会においては2012年末に期限切れとなる現在の離島振興法のさらなる内容の拡充また延長に向けた取り組みがなされております。離島と本土の格差において不利条件の最たるものは何といっても人流物流のコストであります。市長の選挙公約でもある JR 並み航路運賃の国策による実現全島民の希望であり本市すべての産業の振興につながる最重要課題であると私も思っております。離島振興法改正の内容の拡充については我が党所属の国会議員にも強く要請をいたしているところであります。離島航路運賃の JR 並みへの引き下げはもとより離島活性化交付金の創設も盛り込んでほしいということも申し出ております。この交付金については道路や港湾整備などのハード事業だけではなく医療や介護また教育分野などのソフト事業についても活用できるようにするということであります。それぞれの離島の特性を生かして充当できるより自由度の高い交付金になるようでございます。本市にとっても大変有効に事業に活用できると期待をしておるところであります。いずれにしましても我が党の所属の議員も離島振興法改正の来年4月施行に向けて全力で取り組むと申しておりますので白川市長におかれましては全国離島振興協議会会長のポストをフルにご活用され24年度の施行に向けてご尽力いただきますようよろしくお願いします。また市長は全国離島振興協議会の開催を本市でやりたいという旨のお話もございました。私もぜひ本市で開催をしていただきたいと思っております。協議会の開催の今後の見通しと合わせ離島振興法改正に対しての白川市長の決意と方針をお伺いいたします。
ただいまの一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
9番一山和樹議員のご質問にお答えいたします。まず離島振興法の延長改正について、私の決意をということでございます。議員ご発言のとおり私は先般の市長選挙におきまして公約の第一番として離島振興の改正延長これに全力で取り組むと申してまいりました。そしてさらにその内容といたしましてやはり離島の一番の阻害は離島振興の一番の阻害は人流物流の航路運賃にあるとしたがってその低廉化に全力を尽くすということを申し上げました。航路は国道でございますので、当然のごとく私は JR 並み物流人流ともに JR 並みということを訴えてきたところでございます。今回の、離島振興法改一部改正の中で、その低廉化が第3条2項の中にですね盛り込まれております。私は先ほど申されました全国の離島を代表する全国振興離島振興協議会の会長を拝命いたしました。この法律の実行に向けてさらに努力をしていく所存でございます。ただいまの国会でのこの一部離島振興一部改正の案でございますけれども実は15日にその国会の上程が予定されていると で、21日の会期までギリギリの状態にあるということをお聞きしております。したがいまして15日に上記してくれと来てくれとということを言われておるところでございます。先ほど申しましたように JR 並み運賃の実現は壱岐市民のみならず全国の離島住民の願うところでございまして、実現をいたしますと交流人口の拡大、産業の振興に、が図られまして島の経済浮揚と活性化に大きく貢献するものと確信をいたしております。この件につきましては今まで、その決議が JR 並み運賃の実現ということが長崎県の離島振興協議会の決議にとどまっておりましたけれども、今回は全国の5月30日に行いました全国の離島振興協議会の決議文の中に明確にこのことを盛り込むことができたところでございます。いずれにしましてもこの離島振興法の延長改正、今一方国会をこの110通常国会を通過するまであと一歩でございます。一生懸命頑張ってまいりたいと思っております。
市山議員。
離島振興法改正に向けての市長の決意は並々ならぬ決意をお聞きいたしました。市長、離島振興協議会の開催の話はなかったみたいですが、本市でやるという決意があられるかと思いますが。
市長、市長、
大変失礼いたしました。前々申しますように、今国境離島という言葉はですね、この条文の中にございません。重要な重要な離島ということでございまして、その、重要な離島でございますから、国境離島であるわけでございますけれどもですね、その、重要な離島に入るかどうかというのが、やはり、国境離島という観念を持ちますとですね、域が、どうなるのかという議論がございます。しかしながら、これにつきまして、域は重要な離島であるということを、私は思っておりますし、そのことをですね、ぜひ、域をその重要な離島の中に入れるために、私は長崎県の離島振興のその重要離島の、総決起大会を来年2月に、開催するということが域で決定をしております。当然、知事の日程等々を勘案して来年の2月ということになったところでございます。
市山議員。
私は勘違いしていたかもしれませんが、全国離島振興協議会を域で開催したいと言われたんじゃなかったかと思いますが、そう、今は県のなんか協議会をということで。
はい、調べ市長。
大変申し訳ございません。失礼しました。全国の離島振興協議会は、来年度の全国離島振興協議会を域でやるということも、ほぼ決定をいたしております。それは5月末になると思っております。
はい、市山議員。
離島振興法については、本市、市長もおっしゃられるように、本市のみならず、全離島民の根幹となる法案でありますので、市長におかれましては、今後も改正法の早期実現に向けて、ご尽力をいただきますようお願いをいたしまして、この件に関しては質問を終わります。次に、行政改革についてお尋ねをいたします。市長は、前期4年間の任期中において、無駄遣いストップの実施計画を策定された、その中で、人件費等の削減を含め、政策評価等による大幅な経費削減を実現なされたことは、本市の 財政の健全化を図れたことに大変評価をされる、しているところであります。財政健全化に向けては今後も政策評価による等による事業の仕分けをなされ、経費の節減を図っていくことは大変重要であると思っております。しかしながら、人件費の削減については私はあまり賛成をいたしません。特別職の給与カットについては、まあ、よしといたしましても、職員についての大幅な給与カットについては、あまり、褒めたものではないと思います。今年度策定される、育児行政改革大綱、および、育児行財政改革実施計画の中にも、人件費の1割カットを盛り込まれるのではと思っております。給与カットによる、本市に及ぼす経済的な波及効果のマイナスを考えれば、本市の活性化においても、マイナス面につながってくるのではと思っております。私は、むしろ、給与のカットより、職員の削減に重点を置かれるべきであると考えます。26年度からは、段階的に、普通交付税も、縮減されるようになります。域の将来的な人口の推移を考えても、行政の早く現在の分庁方式から本庁舎に集約され、行政のスリム化を図られるべきであると考えます。一昨日の総括質疑の中においても、同僚議員からご質問があり、白川市長の、庁舎建設については、前向きの方針であると認識をいたしました。庁舎の建設、また検討委員会をどのように考えているのか、また、今度、策定される中長期計画、財政計画の中にそれも盛り込まれてあるのかお尋ねします。また、市長が所信表明で示されました職員の意識改革については、政策の提案制度を設けて、優良職員表彰規定を策定するとの述べられました。このことは私も大賛成であります。人事については、市長の専権事項でありますので、とやかく申しませんが、職員の中には大変有能な方がおられます。ので、市の活性化につながる政策の提案者に対しては、私は職能給として査定されたらどうかと考えますが、合わせて市長のご見解を求めます。
白川市長。
市山議員の2番目の質問で、行財政改革についてというご質問でございます。本年度、育児行財政改革大綱、それに伴う、育児行財政改革実施計画の改定を行うことといたしておりますけれども、現在その策定中でございます。特に、その具体的な方策を示すこととなります。実施計画につきましては、私の今任期中である4年間の具体的な取り組みを計画することとしております。この4年間の計画を策定するにあたりまして、ご承知のように、歳入全体の 35% を占める普通交付税が平成31年度には、今年の平成23年度の、失礼しました、平成23年度の算定におきましては、約20億円を超える額が減額されるという見通しでございます。こんな状況の中で、中長期財政計画の策定を行うこととしたしておるところでございます。先ほど人件費のお話でございました。私は、人件費が市の職員の人件費が高いという、世論があるということは十分認識をいたしておるところでございますが、実は4月に私は職員の就任をいたしました その日に、訓示を行いました。その中で、私は職員に対して、常に私が言っておる地域のリーダーになってくれということ、そういったことを踏まえまして、実は、1割勤務というか仕事をすればですね、それは、時間単価にすれば1割の給料カットになるんだということでですね、今議員おっしゃるようにですね、私は、その給与の高さというのをですね、前向きと言いますか、肯定的に捉えましてですね、そして、やはり、やっぱここでも職員は頑張っとるなということを住民にお示しするということが一番大事だということから、ボランティアにですね、特に力を入れてくれということを申し上げました。その結果、先頃行われました、霞本町で行われましたボランツーリズム、これには51名の職員が参加いたしました。6月の10日のサイクルフェスティバルにおきましては、その職員のボランティアがですね、余りましてですね、半分に出しまして、この次にまた頑張ってくれんかというふうにですね、徐々に職員の意識も変わっておるというところでございます。職員につきましては、そういった、地域のリーダー、そして、率先して、市民のためになる、市の行政を考える、市の発展を考える、そういった意識がやっと芽生えてきたということを思っておるところでございます。さて、中期計画といたしましては、平成24年度から平成28年度までを中期計画といたしまして、合併算定外終了後の平成31年度までを長期財政見通しとして試算をすることに出しております。その中で、庁舎建設問題につきましては、これまで申し上げてまいりました。この合併特例債、母屋でございますから、なかなか補助というのはございません。しかし、この合併特例債を使えば、実質 65% ぐらいの補助になるわけでございまして、ぜひ、これを庁舎建設する場合は使いたいと思っておるところでございます。今国会の6月7日、総務委員会におきまして、この5年間の延長というのが可決をされたところでございます。従いまして、やはり私は、ここに来て、やはり、庁舎建設については、議論をする時期に来たということを判断いたしておるところでございます。当然、その議論の中では、あらゆるご意見を拝聴して、その議論をしなきゃいかんと思っているところでございます。従いまして、今回の大綱の中には、庁舎建設の検討という項目を入れたいと思っておるところでございます。先ほど申しました、普通交付税が大変減ってまいります。あらゆる歳出削減を図る必要がありまして、本庁舎集約の場合における経費の削減効果、一方で、記載が発生いたします。その償還等歳出増となる分などを十分に検討して、いきたいと考えておるところでございます。また、次に職員の意識改革についてございますけれども、先ほど申しました、ことで、失礼しました。だんだん職員の意識も改善をいたしております。壱岐市職員提案制度実施要項及び壱岐市職員表彰規定を本年4月1日付で制定をいたしたところでございます。申しましたように、若手グループが、歳入確保対策などあるですね、プロジェクトチームを作って、提案をいただいております。そしてまた、そういったことから、ぜひ、職員から幅広く提案を募りまして、市政への参画意欲の高揚と、市政の効率的な運営を図ることを目的として、先ほど申しました、要請規定、を制定したところでございます。他の模範として、推奨するに値する職員を表彰するものでございます。人材育成、業務成績の向上など、職員の意識改革において有効な制度であると思っているところでございます。これらによりまして、一定の評価、表彰を受けた職員に対する給与処遇への反映につきましては、壱岐市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、第35条に規定をしておりますけれども、詳細な運用基準等を定めたものはございませんで、今後、人事評価制度とともに整備を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
はい、以
山議員。
今の文庁方式から文庁集約の件については、検討委員会も立ち上げられるんですね。この、もう一度お尋ねしますが、市長のこの4年間の任期中にですね、私が心配しているのはですね、特養ホームみたいにですね、もう8年も9年も前から計画を、検討委員会を計画されて、いまだにその実現ができてないわけですからね。それを目の前にならないようにと思って、早めに検討委員会を市長の臨時中に立ち上げられて、されたらどうかなと思って、私もその方が、まあいろいろ今から議論は出てくるでしょうから、場所にしろですね。ですから、早めに検討委員会を立ち上げられて、そのスリム化については、人員の削減も市長は言われなかったですけど、どのように考えてあるのか、また、今、意識改革についてはもう、市長が提案をして、もう素晴らしいその改革ができてあるみたいですから、申しませんが、その視聴者のことに関してはどのように考えてあるのか、お聞きいたしたいと思います。
平川市長。
先ほど申しましたように、5年間延長になったわけでございますから、昭和30年度まで、合併特例債が使えるということでございます。そうなりますと、例えば最終年度に建築をする。で、その前の1年間に設計をする。等々を考えますとですね、やはり、その結論を出さなければできない、年度というのはおのずと期限が切られてくると思っております。従いまして、幅広い層からご意見を聞く、そういった会議をですね、やはり、立ち上げるということを急がねばならないと思っておるところであります。
山議員。
庁舎集約については検討委員会を早く立ち上げて考えるということでありますので、よろしくお願いして、お願いしておきたいと思います。次に、観光振興についてお尋ねをします。観光業支援については、昨日も同僚議員が質問をされ、またこの後に、午後にも同僚議員の質問があるようでございます。私は、観光客の受け入れ側である、本市の観光業者や島民の意識改革の重要性を感じますのでご質問をいたします。この度、アンケート調査をなされ、玄界灘の宝石、壱岐2000年の歴史と美食を求めてというをコンセプトに、壱岐市観光振興計画がなされました。私もこの観光振興計画については目を通して読ませていただきました。15名の観光振興計画策定委員の皆様が観光に対する人口交流の拡大に向けて懸命に協議をなされた経緯については大変理解をいたします。その中において壱岐市観光協会と壱岐市体験型観光受け入れ協議会が一本化され、観光振興の組織や観光まちづくりプラットフォームの設立が図られ、今後の観光振興による人口交流の拡大に向けた検討がなされることは大いに賛同し、期待をいたしております。しかしながら、いくら素晴らしい、振興計画がなされても、大事なことは、受け入れる側の島内観光業者や旅館、またホテルや、壱岐市民の観光振興に対するもてなしの心や意識の改革が先決であると思います。そのことは、この振興計画書の中のアンケート調査の回収率にも如実に表れているのではと思います。市外在住者に対してのアンケート調査の回収率は 43% あるにもかかわらず、受け入れ側である市内観光業者や市内島民に対してのアンケート調査の回収率はいずれも20数%にとどまっております。とても本気で観光振興に対して対処していこうという 真剣さが感じられません。該当される方は観光だけを目的とされる方も、また修学旅行、その他イベント関係で来られる方があります。当初の目的はそれぞれ異なっていても、旅館やホテルには何泊かされるわけであります。アンケート調査の中の意見にもありましたが、宿泊される方は息で提供される食事に対して期待感を持たれてある方がほとんどではないでしょうか。その中の意見に、いくら息の新鮮な魚を提供されても2泊も3泊も同じ料理ではうんざりしますとの意見もありました。このような対応は口コミでどんどん伝わっていきます。すべての宿泊施設がそうであるとは申しません。中には毎日研究をされ、違った料理を提供されてある方もあります。環境に関わる事業者の個人的な責任であると、最大の責任は個人的な営業努力にあると思っておりますが、せっかく観光振興に力を入れたら環境協会と受け入れ側である旅館やホテルの意識の差があるようには思えてなりません。まずは受け入れ側の意識の改革の必要性を感じますので、市長には市長の見解を求めます。
白川市長。
観光振興策についてのご質問でございます。この皆様にお示しをいたしました観光振興計画は、向こう3年間において壱岐市の行政観光事業者が一丸となって取り組むべき壱岐市の観光支援であります。現在国も住んでよし訪れてよしの国づくりという観光立国の基本理念を掲げておりまして、その具体的な取り組みを進めるための母体となる組織として観光まちづくりプラットフォームの必要性を示しております。昨日も申しましたけれども、議員お指摘の観光協会、受け入れ協議会、そういったものの一体化を目指してワンストップ窓口にするということが、まあ第一であると思っております。その中に、議員が今ご質問の中にあります、大事なことは受け入れ側の意義の党内の観光業者の本気度にあるということを今申されました。私はこの観光振興計画は非常によくできた計画であると、私は菊森委員長に申し上げましたところ、そういうふうに自分も自負しているとおっしゃいました。しかしながら、私は先ほどご指摘のですね、観光業者のアンケートが20数パーセントの回収にとどまった。その時私はですね、申し上げませんでしたけれども、その20数パーセントにとどまったという報告をする前にですね、どうしてもう一度ですね、この率を上げるアンケートを取っていただけなかったかなと思うわけでございます。やはり何のためにこのアンケートを取っているんだということをですね、その関係者に本当に説明をしてですね、アンケートを回答してもらうということがですね、一つ大事じゃなかったかなと思っておるところでございます。そこで私はその何が必要かと申しますと、先ほど申されましたおもてなしの心でございます。おもてなしの心が大事であるということは間違いないところでございますけれども、そのレベルアップを図ること、このことがですね、私は壱岐の観光を振興を図る上では必須だと思っておるところでございます。やはりそういった意味でこの観光振興計画に書いてありますことを一つ一つ実行して、この実施計画をプランではなくて、いわゆる実施計画、いわゆるそのことを実行するということをですね、お願いしたいと思っているところでございます。またその実施改革につきましては、観光協会と行政力を合わせてですね、現場の方々にいろいろ意識を上げていただく努力をするというつもりでおります。
市山議員。
せっかく市の観光商工課とその観光協会、 と連携を取ってあるわけですから、あの地元の、観光業者また島民の方も入れて その連携を取れた協議会かなんかを持たれて、そこの場であの意識の高揚に努められるなんか連携の会、あの協議会かなんかも持たれたらいかがだと思いますが、ちょっと人の考えをお聞かせください。
白川市長。
そのことにつきましては、当然のことながら、観光商工課がですね、主導して、この振興計画の実施に当たりますので、そういったことも含めて、指示をいたします。
市長議員。
それでは次に、商工業の振興と雇用対策について質問をいたします。少子高齢化と人口減少がどんどん進んで、本市における商工業と商業業を取り巻く環境は年々非常に厳しくなっております。とりわけ人口減少に歯止めをかけるためには、雇用の受け皿となる商工業の振興は大変重要であります。生活をしていくための基本は、何より働く場所がなければ始まりません。いくつかの大型店舗の参入や、IT 関連、また、の企業誘致で、本市の雇用につながっているものの、島内の中小企業者の活性化なしには、雇用の創出は望めません。その点、市長が今年度、商工業者を対象とされる信用保証協会保証料の助成制度の創設は、商工業者にとっては大変な朗報であり、本市の雇用対策においても期待が持てる施策だと思います。助成の対応基準はどのように考えてあるのか、また、国費による助成も同時にあると思いますが、補助率はどのようになるのか、また新規に事業を考えてある事業者に対しても適用できるのか、お尋ねをいたします。
はい、白川市長。
市山議員、4番目のご質問、商工業の振興と雇用対策についての中で、今回、予算を挙げました信用保証協会保証料の助成制度についてのお尋ねでございます。貸付限度額につきましては、1企業につき500万円の自治体がから2000万円の自治体まで、市町によってそれぞれ設定をされております。保証料につきましては、信用保証協会が中小企業者の財務内容によりまして決定する基本料率が 0.45% から1.90% までの9つの区分がございます。また自治体によっては補助率が 0.5% から 0.36% までといったものから、 0.225% から 0.950% までといったものまで、各市町の財政状況に応じた助成がなされているところでございます。ご質問にあります、新規企業者への対応でございますけれども、県内各市町の要項などによりますと、補助対象者の条件として、いずれの市町でも1年以上の事業継続が条件となっておるところでございます。引き続きといたしましても、これと同様の取り扱いを行うように考えているところでございます。また、助成額の上限につきましても、県内各市町の設定数値を参考とさせていただきながら、引き続きの財政状況を勘案して、助成額の上限等を設定してまいりたいと考えております。具体的な金額などの数値を含めた制度内容の詳細につきましては、9月議会でお示しできるよう準備を進めてまいります。
市山議員。
雇用対策においてはですね、今政府の方でも検討されている25年度施行が予定されております、この離島振興法に盛り込まれた離島活性化の交付金がもし降りるようになればですね、市長にはぜひ雇用対策にですね、これを一のもう雇用対策の方に使っていただきたいと思うんですね。雇用対策の 施策の方に力点を置かれた。とにかく働く場所がないとですね、いくら子育て支援とかなんとかでされてもですね、もうとにかく働く場所がないとどうもそのならんわけですから、人口をやっぱ減少に歯止めをかけるためにはですね、この雇用対策にやっぱ力を入れられるべきと私は思っておりますので、そこのところを市長、どうかその交付金が下りた場合にどのように使われるか。
白川市長。
雇用対策、これが域の活性化につながる、人口減に歯止めをかける、そういった思いはまさに議員と同じ思いでございます。今回の離島振興法の改正におきましては、離島の雇用、そういったものにも力点を置かれておるところでございます。また離島の交付金という制度もですね、明記されたところでございまして、一つ雇用対策についてはですね、引き続き力を入れてまいりますとともに、この離島振興法の改正の中で、いろんなメニューが出てくると思いますので、それをぜひ活用していただきたいと思っております。
一山議員。
全国離島協議会の会長をフルに活用なされて、離島の振興のために今後尽くされることを期待しておりますので、頑張っていただきたいと思います。これで私の質問を終わります。